農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
経営に役立つ科学を紹介する農食ラジオです。
視座が高い経営
とか言っちゃうとちょっとね、流行ってるポッドキャストの一つみたいな感じですけどはい。まあ経営ですね。で、はい、
経営ですね、ま、本当今日経営なんだ。休み
いや本当に経営の話です。
なるほど。
前回予告してたからね、
うん、
お金っぽい話で。あ、冬休み牛乳飲もうって言ってたけど、飲みましたか？
ね、まあ、牛乳は、そうね、数時間に一回ぐらい飲んでるか食べてるか。
まあ、もう、日常だからね、意識しなくても。もうあなたはもうこれ以上消費しようがない人ですから。
うん、いや、まだある、まだ余地はある。
まだ余地ある。
そう。牛乳かやって意識したらさ、あ、そっか、ヨーグルトも乳製品かとか、ほんと、数時間おきに切れないように摂取してんじゃないかぐらい。
素晴らしい。そうね、ヨーグルトとかね、いいんじゃないですか。なんかこう、暴飲暴食しちゃってね、胃を休めるみたいな。もうこのエピソードが配信される頃にはもう仕事も始まって、もうお正月、冬休みモードじゃないかもしれないけど。じゃあ、冬休みは牛乳飲みましたってことでね。
いやー、たくさん飲みましたよ。たらふく。
素晴らしい。じゃあ、人工授精の話を、ファイナル、かっこ予定です、今回は。
おう、また人工授精をスタートに。
そう。牛のね、人工授精が何なのかは、ちょっと置いといていいんです。
置いといて。
とりあえず。うん。まあまあ、その牛乳を出させる、牛に出させるために必要な必須のステップですね。
うん。マストステップ。うん、
マストステップですと。で、まあ、授精させて、で、前回は、オスとメスを産み分ける技術があるみたいな。
うん。うん、予言ね。
そう。メス 93% とか 90% の確率でメスを産ませることができるっていう技術が、科学技術がありますと。
うん。やりましたね。すごい。
っていうのをさ、ちょっと話が3本ぐらいエピソード前のエピソードに戻るんだけど、
うん。
まあ、それを扱ったのは、俺がね、人工授精を見たからなんですが、
はいはい。牧場行ってね。
その時にさ、
うん。
ちょっと面白かったのが、
うん、
どんな精子を買ってますみたいな一覧を見せてもらったんだけど、
はいはい、
いっぱいあったんだけど、まあ当然にね、その乳幼牛のさ、
乳幼牛、
いわゆる白黒のホルスタインのさ、
はいはい、
精子は売ってますよ。
うん、
そうね、今回は和牛の精子を入れますと。
あー、交雑牛みたいなんだ。
おー、お目が高いというかリテラシーが高い。
焼肉知識みたいな。
そうそう。
混ぜてるんだね。
そう、そうなのよ。なるほどなーって思って。まあそうだよ。なんかそのミルクを作らせたいんであれば、
うん、
別に牛の精子であれば何でもいいと言えば何でもいいのかもしれないなと思って。
ほう。
うん。
実際に出産して、
うん。
うん。母乳が出れば。
そうそうそう。そこだけにフォーカスすればね。
はいはい。
そう。だから、なるほど、和牛かって思ったんだけど。
うん。
なぜわざわざ和牛なのかっていうね。
それもあれでしょ？今回はなんでしょう？あ、うちはもうずっと和牛ですみたいな。
ああ、違う。うちはずっと和牛ですだといつか牛乳出してくれるホルスタインがいなくなっちゃうから、
ね。そうだよね、
うん。
子孫用もね、混ざった牛さんになっちゃって。
そうそうそう。たまには、そのね、和牛じゃない。たまには、どっちがたまにはなのかな。わかんないけど。そうなんですよ。なんで和牛の種を今回使ったかというのは分かりますか？
分かんないけど、パッと思ったのは、妊娠出産ってやっぱ負担かかるから、
うん、
そっちの方がちっちゃい牛とか、なんかお母さん側のこう、大変さとかが変わるとか。
ああ、ちょっと違いますね。
違いますか。
むしろなんか和牛の方がでかそうじゃない？分かんないけど。肉用だからさ、体でかい方がさ、
でかいか
効率良さそうじゃん。
なんかイメージ、ホルスタインのがふくよかデブでかいみたいなイメージだった。
うん。和牛近くで見たことないからね、俺も。でもやっぱ肉用牛の方がさ、やっぱね、体が大きい方がさ、
まあ、それで言うと逆か。
そう、農業で言うと、ブドマリって言うけど、農業じゃなくても言うかな。工場とかも言うかな。
ブドマリ、わかんない、うん。
一発でどれだけ取れるかみたいな。
うんうん。
だから牛一頭で肉いっぱい取れた方が効率いいじゃん。
そうね。
だから肉という観点では、大きいんじゃない？和牛の方が。
じゃあ全然違うわ。大きい。
だから大きさは関係ないね。
なるほどね。和牛でしょ？和牛。
なぜ和牛を。
なんかそっちの方が高くなったりもし、
ああ、 それは一つですね。
あ、逆か。値段？
ホルスタインってさ、肉用の牛じゃないから。
うん。
そんなに、オスが生まれちゃった場合ね、高く売れないらしいんですよ。
うん。うん、
だけど、まあ、和牛の血が入ってれば、もうちょっと高く売れると。
あ、そういうリスクヘッジ。
肉にする場合にね。
お
それも一つ。
なるほどね。
他にも理由あるっすね。まあ、もうちょっと単純な理由だけど。
え？
もっと単純な理由が。
単純って分かんないな。まあ、そっちの方がなぜか母乳がよく出るとか。
ああ、ちょっと違う。あんま単純じゃなさそう、それ。
単純。期間？妊娠期間？
あ、もうちょっとミクロ、そんなミクロな話じゃなくて。
お
そんな科学関係なさそうですもん。今回はね、経営みたいな話もちょっとするんで。いい答え言って。シンプルに、牛乳を出すホルスタイン、
うん、
で、しかもメスを選べるようなもの、精液、
うん、
を特に使っちゃった場合は、もうずっとメスメスメスメスって増えてって、
はい、
もうこれ以上もう無理ですみたいな。収まりきりません、
はい。
うちの牧場のキャパを超えてきますっていうのがあるので、
はい、
牛乳を出せる牛の、頭数を一定に保つために、たまにもうこの子供はどうせ肉になってしまう運命だから、
うん、
和牛、どうせなら和牛の精液を入れようと。
ああ、
普通に牛乳視点だけでいくとさ、
そういうことか。
毎回毎回さ、メスのホルスタインを産んでもらった方が良さそうじゃん。
うん。
だけどそれをしていくと、メスが溢れて、
うん。
どんどん牧場にメスのホルスタインが増えていって、
はいはい。キャパオーバーになっちゃうと。
収まりきらなくなるので、たまに今回はホルスタインのメスじゃなくていいという時が訪れるわけですね。
ああ、なるほどね。だから、メスだろうがオスだろうが、
うん。
いい時でもあるのか。
そう。
なるほどね。
どうせなら和牛にしようと。
どうせ出すなら、
そうそう。
ちょっとでも高めに出せた方がいいよねっていうことか。
そうなんですよ。
シンプルっぽいけども視点が違いすぎたわ。
そうそうそう。
なるほどね。
キャパってとこではまあ単純でした。でちなみに、2010年の文献で古いんだけど、
うん、
オスのホルスタインは 2.5 万円で取引されます。
オスホルスタイン、オスの白黒さん。
う
ん、
そう。肉としてね。
うんうん、
肉っていうか、まあ、肉にするために、畜産農家。
はい。
に売ろうと思うと 2.5 万円です。
あ、そうか。酪農の農家さんと畜産の農家さんは別なのね。
そうそう。
そもそも。
そもそも。
そこの取引があるんだ。
そう。で、交雑牛。
はい。
和牛とホルスタインのハイブリッドだと10万円なので。
もうめっちゃ上がんじゃん。
4倍。ホルスタイン、オスのホルスタインの4倍っすね。
4倍じゃないですか。
っていうことがあるので、和牛を使うということもあるんですね。
なるほどね。うん。
じゃあその流れでちょっと酪農系っぽい話すると、
うん、
俺も、まあ、メスが生まれれば他方がホルスタインのメスが生まれた方が牛乳がいっぱい出ていいじゃんぐらいにしか思ってなかったんだけど、
うん、
2010年の農研機構っていう国の研究機関が出してるレポートで、うん、牛の性選別精液利用による経済効果っていうなんかレポートがあったんだよね。
ほうほう、経済効果、そうそう。2010年。あれ？めっちゃ使われ始めた瞬間じゃない？
あ、そうかも、そうかも。
割とすぐだよね。うん、直後の傾向みたいな。2009年から。
そこの性選別正義ですね。
うん。
私有選別ともいいけど。それの経済効果を多分、求まったから、まあ、推し進めていこうっていう多分感じになったと思うんだけど。
うんうん。その後もね。
そう。これでいくと、この計算が、なんかね、その牛乳は、そんなになんかフォーカスしてなくて。
はい。
結局そのなんか肉用のところがどうなるかみたいな計算をしていて。
へ
ー。まあなんか分かりやすくちょっと数値のスケールを変えると。
うん。
まあ出産が10回あるとしますと。
はい。
仮に。10
回出産。大変だよ。
で、まあまあ10件の出産があるとしますと。
あ、はい。
10回っていうか。
うん。はい。10件ね。
まあ10件の出産があるとして、この、私有選別判別兵正規じゃなくて、まあ、普通の正規でいくと、ホルスタインのオスが5。
ああ、はい。
メスが5。
はい。
に、まあ、なるんだけれども、さっき言ったように、ホルスタインばっか産んでもってのがあって。
うん。
まあ、この10回のうち3回、ホルスタインのメスを引いて、
はい。
7回は、お肉として出荷する牛ですと。
うん。
7件は。まあ、そういう前提がありました。 まあ、これは平均的なのかな。
その割合が、まあ、何かとちょうどいいだろうね、きっと。
っていうので、これがオスなのかメスなのか、
うん、
ホルスタインなのか
、うん、
和牛とのハイブリッドである交雑牛なのかで、こういろいろ数値が変わってくると。
はい。
いうことなんですね、
うんうん。
で、これは何の精液を使おうが、どんな精液を使おうが、ホルスタインのメスが3頭っていうのは変わらない。
うんうん、
10分の3っていうのは変わらないと、
うん。
で、残りの7なんだけど、ホルスタインのメスが3頭欲しかったら、
うん、
確率的にはホルスタインのオスが3頭出てくるじゃない？
うんうん。そうね。
その子判別精液じゃなかったら。
自然だったら。まあ半々としたらね。
そう。で、まあ3頭で、さっき言ったように単価が 2.5 万円だとすると、
うん、
まあ 7.5 万ですと、
うん、そうね、ホルスタインオスかけ3
なので、そう、これで10件の出産があって、3件がホルスタインのメス、3件がホルスタインのオスですと。
あと4頭、
あと4はじゃあ和牛の精液を使ってっていう風にすると、
なるほど、確率的に、
確率、まあこうすると計算すると10件の出産でメスのホルスタインは置いといて、肉になる方で 47.5 万円の収入になるんだよね。
うんうん。
で、そう、10分の、ね、3は引いて、メスの牛乳用の3は引いて、肉用の7が 47.5 万円ですと。
はいはい。
ただ、オスメスが分かる精液を使うと、このオスのホルスタインが生まれる確率ってのはかなり下がるわけじゃん。
うん。
100% じゃないからさ、90% ぐらいだけれども、まあかなり、まあ仮に 100% として計算するとさ、うん。
まあざっくり計算するならね、100でいいよね。
そうするとさ、7頭の中にさ、うん、オスのホルスタインっていうのがなくなってくるわけじゃん。
はい。
そうすると、1頭10万円で取引される交雑牛だけになるんで。うん、
プラス、1頭でプラス 7.5。
そう。70万なんで、1頭でプラス 7.5 だから、まあ、トータルでいくと70万。で、さっき 47.5 万だったから22万。
はいはい。
だから7.5、オスのホルスタインが交雑牛に、入れ替わるわけなんで、3等分が。今言った通り、7.5×3 で、まあ、
22万ちょい、
うん。の差がつくと。
はい。
いうことなんで、雌雄判別精液を、3回、10回の出産のうち3回使うことになるのかな？メスが3頭欲しいとすると。
う
ん
うん、そうね。
そうすると、まあ、その10回の、10件の出産っていう一つの、
うん、
パッケージの中で、22万。変わってくるので、
うん、
1出産あたり期待値としては 2.2 万儲かるという、
うん、そう、雌雄判別精液を使った方が、
そうそう、だからオスのホルスタインが減るっていうのがね、経済効果の大きい要因として挙げられてましたね、
うんうん、なるほどね、
そうなんですよ、だから科学技術が経営にここで影響してくるわけですね、
うん、
経営ってまあいろいろあると思うけど
面白いね、3回雌雄判別でホルスタインのメスで、
うん、
あと和牛系、
和牛が7
だ、和牛の方が多いんだねっていう
そうそうそう、
回数とかでいくと、ああ面白い、へえ、うん、
いや面白いよねこれ、
なるほど
なるほどと思って、うん、てっきりね、いや、なんかそんな解像度高く考えてなかったんで面白かったです、これは。
その観光牧場みたいなとこ行ってホルスタインじゃないのも結構いるんだとか見えたら、うん、そういうことが、うん、背景にあるってことか。
そうだね。トータルでは牛乳のことだけじゃなくて、だからもちろんメスを増やしたい時期だというふうになれば、うん、多分この割合はもちろん変わってくるし、
ちょっと調整してね。
ね、
うん。
逆にメス今いっぱいなんだよなーっていうと和牛がまた多くなったりとか。
うんうん、
ちなみに今手元にその精子の一覧表みたいなやつがあるけど、そうね。
うん、
いや全然種類が、乳牛の方が全部で9種類、
うん、
でうち3種類がオスメスの分離したやつですね、
はいはい、
和牛の種類商品のラインナップがですね数えらんの20ぐらいある、
へえ、
うん、
すんごいいろいろいるね、
そうそう、うん、ってことで結構今のこれを聞くと、いや俺この時和牛種類多いなって思ったんだけど、
うん、
今回はホルスタインの精子ですか和牛の精子ですかっていう確率をね、この農研機構のレポートから考えると、ああ和牛の方がラインナップ多くてもまあ納得かなっていう感じですね、
なるほどね、
まあ、しかも結構ニーズ、品種っていうのかな、品種に対するニーズも結構ありそうだしね、
うんうん、
なんかさ、 牛乳がどんな品種からできたとかっていうのはさ、
うん、
なんかあんまりこうピンとこないじゃん。
そうね、あのジャージー牛乳ぐらいだね、
う
ん、なんか
そうだよね。であれもしかも結構品種のさ、うん、かなり上位概念の多分、う
ん、もっとざっくりなそう、ね、あれだよね、分け方だよね。ホルスタインかジャージーみたいなぐらいだもんね、そうそう多分。
だけど和牛はなんかもうちょっとさ、ブランドとかさ、
そうね、品種的なところからね、ブランドがあるもんね。
うん、ちょっとありそうだからね。
うん、
だからホルスタインのオスメスの摂取っていうのがの話が巡り巡って和牛の話になって、
確かに
経営の際は話になると。
確かに。
ちなみにちょっとこの和牛の話をすると、
うん、
写真見るとなんか見た目はね普通に和牛と近い。
ああ、その混ざった
交雑牛がね、
はいはい、
なんか国産牛としてスーパー並ぶらしいですよ。
へえ。
和牛とはまあ書かれないらしいんだけど。
そういうことね。じゃあ大体我が家の、うん、食べてるのはもう交雑牛なんだ。
そうそうそう。和牛って書いてたらちょっとビビっちゃうもんね。
そう、和牛はなんか意図してしか買わないもんね。
そうね。誕生日だからとかさ、うん、正月だからとかね。
そうそうそう。
そうそう。
へえ、知らなかった。
で、なんか半々か、みたいな。和牛じゃないんか、みたいに思うんだけど、
うん。
農学が知性的には、お、半々かっていう部分があって。
どういうこと？
これはもう一般論で以前もどっかのエピソード話したことあるかもしれないんだけど、
うん、
雑種共生って言葉があるんですね。
ん？
雑種共生。
雑種？
雑種。雑ね。
あ、雑種。雑種？
雑種。強い勢い。
共生。あ、はい。
雑種共生ってのがあって、まあ、両親を超えるみたいな言い方をするんだけど。
おー、はい。
まあ、トマトの品種とかも、まあ、大体こういうのが多いんだけど、
うん。
これね、面白くて、まあ、俺も動物の事例はあまり知らんけど、
うん、
あの本当に両親を超えるっていうのがあって、あ、前見た植物だとさ、うまい、小さい、まずい、でかいを掛け合わせたら、
あ、でか馬が。
でかい、うまいができますよ、みたいな話をさ、はいはい、もう多分1、2年ぐらい前にしてると思うんだけどさ、
うん、
それと同じようなことが、この交雑牛でも起こっていて、
へ
ー、そう、黒毛和牛に比べて、この病気に抵抗する力が強いとか、
うんうん、
ね、結構病気になるらしいんだよね、牛も。
うん、
感染症とか、そういうのに。
なるほどね。
とか、成長も早いらしいね。
おぉ、フグの話みたいじゃん。
そうそうそう。
よく食べるか。
よく食べるとか、その体の代謝がいいみたいな。
おぉ、はい。
代謝っていうのは、その、何？サウナで代謝が上がるとかじゃなくて、農学ガチ勢的には、その、一口食べたご飯が、極端な話、うんちとして出ないみたいな。すべて体になるみたいなね。
なるほど。
そういう効率もいいんだろうね。
あ、
そうなんですよ。だから、交雑牛って聞いて、なんかこう、ね、なんていうの、雑種とかさ、言うけどさ、
うん、
雑種って強えよっていうのがね。
なるほどね。
農学ガチ勢の見解ですね。うん、
確かに。雑種のイメージ変わったね、ちょっと。
そう。だから、和牛より安いんだけど、もちろんその、ね、肉質みたいな、その品質的な部分もあると思うんだけど、
うんうん、
まあ、そのね、低コストで、低コストっていうか効率よく作れる。成長も早いし、病気にかかりにくいし、みたいな、うん、まあ。低コストで作れるから、
はい
はい、まあ、ある種企業努力みたいなノリで、ちょっと価格が抑えられてるっていう部分もあるんだろうね。
なるほどね。全然知らんかった。
それが雑種の話でした。まあ、今の一般論だからね。わかんないけど。
いや、面白い。
ちなみにホルスタインのオスの話で最近ね、X ですごいバズってたんですよ。
へぇ
ー。ちょっと今ね、ゆとさんにね、LINE 送るね、このツイートをね。
はい。LINE 来た。
これね、酪農家のコバちゃん。
はい。
牛乳でスマイルプロジェクトのコバちゃん。
はいはい。
のつぶやきで、まあこれ結論、本当にケースバイケースっていうところがあるんだけど、
うん。
このオスのホルスタインに0円っていう価格がつく。とか1000円っていう価格がついてしまうと。ういうこともあるらしいですね。
さっきは 2.5 万って言ったけど、ケースによっては、
うん。そうそう。まあ、ケースによったらなんなら7万、8万とかで値段もつくこともあるらしい。し、本当にピンキリなんだけど、まあ、今回のこのケースではね、ゼロという悲しいね、ことになって、これがもうすごい数のリツイートされてんだよね。6000とか、リポストか。
へぇ。うん、なんか原油とかが現地でマイナス価格になったりするっていう。
どういうこと？現地で。
お金払う方だよね。
ああ、そういうことか。そういうことね。お金を払って引き取ってもらうみたいなのもあるってこと。
そうそうそう。まあ、粗大ゴミとかそっか。
じゃあそうだよね。だから、あ、それが書いてあるね。まさにここに。結局、それを後で育ててくれる畜産農家。
うんうん。
の方もやっぱり原油代が高くて、
うん、
ね、牛の牛舎を温められないとか、機械を動かせないとか、餌も高くなってるとか、
うん、
できるだけ牛は安く買いたいっていうのもあるから、
うん、
まあ、その辺の事情もあるってことだよね。
なるほどね。
うん、はい、ということでね、なかなかこう、ホルスタインのオスっていうのはちょっとね、こう人間にとっても牛にとっても結構難しい存在であると、
うん、
いうことですね。
なるほど。
でもあれだね、まあ俺はあくまでこの2010年のレポートを見て、
うん、
っていうのもあるし、まああとはなんだろう、全然俺がこの仕事をしたことがあるわけじゃないからさ、
うん、
ね、だからこれ実際にね、ホルスタインのオスが生まれたってことだもんね、このコバちゃんのところでは、
うんうん、
うん。だからこの辺ってこう実態としてはどうなんだろうね。雌雄判別性器ってどれぐらいみんな使ってんだろうね。
うん、確かに。
ということで今回は雌雄判別性器の意外なメリットみたいな感じでしたけど。
うん、そうか。前回か雌雄判別性器をやったのは。で、そうそうそう、今回は和牛を絡めた話か。さっきの。
そう。
経営ね。
和牛を妊娠させてますってね。
うん、
そこからいろいろ。
なるほど。
海分け。だから、海分けもさ、オスメスっていう海分けもあるし、
うん、
ホルスタインなのか、交雑牛なのかっていう海分けもあるし、
うん、
なかなかこう人工授精もさ、奥が深いっす
ね。深いね。
うん。
いや、そうね。ビギナーからすると、酪農家と畜産家ってのの、
うん、
あれもちゃんと分かってなかったかね。
ああ、そうだね。
うん、
肉用の人と。だから全然使う設備とかも違うだろうからね。
うんうん、なるほどね。
うん。
牛を育てる部分は一緒だけど。
一緒だけど、まあ例えば乳搾りの機械は肉牛の農家にはいらないし。
うんうん。
まあでもどうなんだろうね。わかんないな。肉にするプロセスは、その食肉工場みたいのでやるのかな。
ああ、また別の場所で。
うん。なんかあとは餌の種類とかも違いそうだよね。
うんうん、なるほどね。確かに。
これはいい牛乳につながるんですって餌とさ。
うん。
こう、サシが入るんですとか。
身がうまいか。
うん。ねえ。ちょっと餌とかも違いそうだからね。
確かに。
うん。まあなんかそこが厳密に違う必要があるのかとかはわかんないけど。まあなんか、地域もあるんだろうね。あったかい方がいいとか。
うん。
その、肉用と乳牛乳用でね。
ああ。
あ、それあるわ、絶対。だって北海道の和牛ってあんま聞いたことなくない？
北海道和牛、確かに北海道牛乳だね。
ねえ。和牛はむしろさ、
もうちょっと
九州とかのイメージあるよね。
うんうん、確かに。
あべ、気づいちゃったなんか。
確かに。本当だ。
だからその二つが同じ農家で共存するってのは難しいのかもね。
なるほどね。確かに。
なるほどな。いや、ゆうとさんから気づきを与えてもらいました。今回こんなとこですかね。
そんなとこっすかね。
じゃあさすがにちょっと牛乳会はさすがにっていうか何回配信したの？牛乳4本かな?4本連続かな?
今回で4本。そうね、うん。去年ぐらいも4本やってるんじゃないですか、
うん、はい。ちょっと明日からまた違う、明日じゃね。次回からまた違う話をしようと思ってますんで。
はいはい。
1月17日からかな?知りたい。何の話する予定か。
知りたい。出せるんですか?
はい。ね、お便り会なんだけど。
お便り会?
お便り会なんだけど。
はい。
お便り会なんだけど、偶然にも、二つのお便りが、脂肪に関するね、ざっくり言うと。
脂肪、
ファットですね、ファット
は。はいはい。脂肪ね。油的な脂肪ね。
そう。まあ、なので、それで、前後編か、三本セットか、わかんないけど。脂肪の話をしようと思ってますんで。
脂肪ね。
牛乳も脂肪あるしね。
そうね。脂肪って、ほんと、すぐ取れちゃうというか、日常でね。
ああ、はいはい。
油断すると取りすぎちゃいますよね。
そうですね。じゃあ、それぐらいの粒感の話からするかな。はい。
はい。楽しみです。
じゃあ、そんなところで、まあ、冬休みは終わっちゃったんですけれども。
終わっちゃったね。まあ、
ちょっと。冬休み。まあ、次はまたどうせ春休みは牛乳飲もうって言い出すと思うんで。
すぐじゃん。
うん。夏は特に言わないんで。はい。またちょっと春休みもなんか考えようかな。
はい。お願いします。
ということで、
牛乳を飲もう。
今回はここまで牛乳を今年も飲もう。
そうね、今年が始まったのか。
はい、
飲みましょう
ということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あとは最後なんだ
なんだ、
はいはい、あとはじゃあここまでお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組ではお便り募集してます。ハッシュタグ濃食ラジオ、X のハッシュタグ濃食ラジオ、もしくは Google フォームにてお便りをお寄せください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。あとはなんだ、あ、ノートメンバーシップ濃食ラボ、月々500円から初月無料もやってますので、そちらもぜひぜひ私たちにコーヒーを一杯おごる感覚でいただけると、いろいろ機材は今使ってないけどね、いろいろ情報を買ったりグッズを買ったり遠征したりとかに使えるかもしれないので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回はここまで。
ここまで。
はい、それではまた次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。